初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の黒神こと藤本でございます。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、来ましたね、
はい、
ゴーンショックっていうやつですか。
まあね、日産にとってはびっくりっていうか、まあ日本全国みんなびっくりっていう形なんですけど、はい、だけど日産にとってですね、これが本当に悪いことだったのか、まあ、今回これで出たことが、まあ、結果としてですね、将来的にはいいことだったのか、どっちか分かんないですけどね、ま
あ、この先を見てって感じなんです ね。私としてはああやってニュースを拝見してますと、大企業にああいった何かトラブルがあった時っていうのは、関係ない銘柄にも影響ってあるんですかね。
まあそうですよね。日産の株価の下がり方より、はい、三菱自動車の株価の下がり方の方が大きかった、まあ、これは例えば、日産株は配当利回りが高かったので、ある程度止まった。だけど三菱自動車はそこまで高くないので、もっと下がっちゃったということかもしれないですね。
で、それが下がることによって発生していろんなところが下がってもあるんですか。
ありますよ。日産関連の会社とか部品とか、やっぱりちょっと心配という形になるので、ただ今回に関しては、日産の車が悪いことしたわけではないので、そういう面で言うとそんなに大きな影響ないと思いますけどね。
なんかそうやって聞くとまた新しいニュースの見方ができそうです、はい、ありがとうございます。さて、この番組では、株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは始めていただけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは実践編その8、月曜に仕掛けた後どうするかについてです、
はい。
実践編に入りましてからは、藤本先生の著書であります、週55分で毎週5万円儲ける株をテキストにして、スイングトレードを学んでおります。で、前回の放送では、この月曜日に、こう、銘柄を仕掛けるを教わったんですが、その後というのはどう過ごしたらいいんですかね。はい、
まあ、前回の放送でですね、ある銘柄を買ったらですね、はい、その銘柄の、やはり損切りポイント、ここに、アラートメールを設定しましょうというような話をさせていただいたので、基本をですね、月曜日に仕掛けて火曜日水曜日というのは何もしなくていいんですね、まあ、お昼休みに、まあ、保有株一応チェックぐらいしてもいいかなという形でですね、まあ、基本的にはほったらかすという形なんですけど、ただそのチェックした時にですね、守備よく上がってたら、この場合ですね、その高値からまた何パーセントか下がったところで売却っていうのもあるかなと、要は利食いをどうしていくか考えなきゃいけないので、それだけなかったじゃないですか。
それ私なんかこの番組始まった最初の頃ぐらいに高値から何パーセントって藤本さん言ってたのを今思い出しました。
はい、
あ、それやってこなかったです今まで。
あ、そうですか。それはだから高値に行って、はい、その週内に手締まうって考えた場合ですね、どこで手締まうかちょっと考えなきゃいけないので、上がってるラダーは基本的に持ちたいんですけど、やっぱり高値からある程度下がったら、そこで一回上昇が終わったという形で売却という形なんですね。はい、だからこれが結構重要なので、まあ、実際、上がってるっていうのを見てですね、まあ、すぐに売却、火曜日、水曜日あれば売却じゃなくて、まあ、これが、これぐらい下がったら、一回終わりかなと。逆に週の中でスッと来てしまったら、想定が来たわけじゃないですか。
はい、
いいタイミングで来ちゃったわけなんで、はい、そこからどう利食うかを考えるということですね。
だから私、ストップ高から剥がれてったのを眺めてって大失敗したじゃないですか。
そうなんですよ。だからその途中で、下がってるところに入れとけば、そこでアラートメールが来て、でそれで状況を見て売却することもできたということですよね。
そういう過ごし方が正しかったんですね。
はい、
なるほど。で、じゃあ不幸なことにですよ、株価が下落してしまって損切りポイントに設定していたアラートメールが来てしまった。
うわ、それは不幸なメールですよね。
本当に
あったーというですね。
いやですね。
不幸メールなんですけど、はい、その場合はですね、やはり、状況を確認してですね、やはり基本はですね、そこで投げると、売却するっていうのが基本だと思います。ただ全般相場が大きく下がってたりとか、まあ世の中の状況いろいろ見て ですね、はい、まあまだもうちょっと持てるかなと思ったら別に粘ってもいいんで、翌日に売却でもいいですし、そこはですね、もう機械的にこうしなきゃいけないということではないんですけど、うんうん、一応損切りポイント来たわけですから、はい、ちょっと確認しましょうと、うんうん、もしかしたら終値ベースでは戻るかもしれないんで、うん、本来ザラバベースでですね切るっていうことではないんで、まあね、これ以上下がる、ちょっとそこはその時々の感覚で、まあやってみればいいかなっていう気がしますね。
ザラバ中は焦っちゃダメなんですか？
そうなんですよ。
ザラバ
中焦るんですよ、どうしても。焦って、見ちゃうとですね、はい、それをやっちゃうんですけど、実は、終値ベースでは戻って、それ切らなくてもよかったかもしれないんで、はい、だからそこは、ちょっと判断なんですよね、正直は。だからそこで、まあ、その時に、いい判断ができるかどうかっていうことだと思いますけどね。
はい。うん、じゃあ、もう今日はちょっとメールも株価もチェックできそうにないなっていうのはあるじゃないですか。
ありますよね。
そういうのって。
まあ、この場合はですね、アラートメール設定しててもう出れないのし、うんはい、見れないんで、仕方ないので、まあ、損切りポイントをちょっと下目に置いてですね、もう実際に逆差し値で、売却注文を出しておく。
なるほど。
やっぱ今日見れないんだから、はいはい、あまりにも怖いじゃないですか。うん、何かとんでもないことが起こって、うん、っていうことがあるかもしれないんで、はい、もうこれ言っちゃったらダメだよねっていうところに、もう損切りポイントを置いて。だから普通のアラート面の損切りポイントより、ちょっと下でいいと思いますけどね、それは。
なるほど。
もうそこで売却されちゃいますので、
うん、うんうん。
それは、まあ実際に、もう全く見れない日は怖いので、そういうストップロスの、逆差し値注文、
はい、
これを入れておくっていうのが重要かもしれないですね。
いやー、うん、なるほどですね、うん。だから火曜水曜は基本は野放しでいいんだけれど、そのもう守備よく上がっていったのなら高値は確認しましょうねっていうところと、うん、
下落しちゃった場合は損切るかどうかはその時次第で考えましょうと、
はい、
まあ、基本は損切るというのがポイントだと思います、うん、それは
多めに見ていい状況っていうのはどういう時なんですかね、その損切りしなくてもいい特例っていうのは大体は
難しいんですけどね、はい、そこはね感覚的なものになっちゃうとは思うんですけどね、ただ全般相場が下がってた場合はまあ逆に言えば明日以降もその全般相場の下落っていうのはあるかもしれないから、うん、売却してしまうっていうのもあるでしょうし、まあ、特殊な材料が出たらそれはもう打った方がいいかもしれないですし、うん、ちょっと状況を見てみるっていうことでしょうね、
はい、
なんで下がったのっていうのをチェックするっていうことでしょうね。
はい、ありがとうございました、では次回の放送ではですね、木曜金曜の対応方法についてお伺いしたいと思います、はい、それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど、勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが、株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ、価値株塾です。プレミアム会員なら、最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ、藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画を、お好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け、その他月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック、または03-6825-5655 03-6825-5655株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。
初めての株式。
さて、それでは続いてのコーナーでは、お一つお伺いしたいことがあります、
はい、
2025年に大阪万博が開催されることが、
は
い、決まりましたよ
ね。
これって相場にはどんな影響があるんでしょうか。
まあ、基本的にはですね、うん、経済が活性化するということなので、はい、プラスの影響ということで、うん、まあ、個別の銘柄もですね結構上がってる銘柄があるんですね、
はい、
例えば杉村倉庫というの今日ストップ高してると思うんですけど、はい、これはその地域にですね実際倉庫を持ってるんですよ。だからその土地を持ってるっていうことで、まあプラスにかなという思惑ですよね。 別にそのね、万博やったから倉庫屋さんが儲かるかって言ったら、そうじゃないような気がしますけどね。
はい。本日の収録が11月26日、うん、この日ストップ高、うん、倉庫があって。
そうなんですよ。
なんか面白いですね。
あとは建設株であるとか、あとやはりあそこって、埋め立て地、造成地でまだ全部できてるわけではない。
はい、
すると、やはり海岸関連のマリコンと言われるですね、
マリコン
建設会社、海洋土木に強みを持ってるような、会社、こういうところがですね、結構値上がりしてたりとかですね、あとはやはり関西の私鉄ですね、
はい、
南海電鉄とかこれとか結構上がってるっていう感じですね。
だってあれですもんね、うん、もう純粋に人がそこにバッと増えるわけですもんね、
う
ん、
そうです。で、あと例えば僕だったらですね、注目したいかなと思ってるのが、うん、ヒューマンホールディングスさんですね。こちらまあ人材関連の会社なんですけど、うん、はい、別のビジネスが一つありまして、うん、大阪エベッサというですね、
はい、
B リーグ、バスケットをですね、プロリーグ、このチームを持ってるんですよ。で、うん、これの本拠地が、夢島のすぐ隣にあるという形でですね、はい、まあ、大きにアリーナというですね、アリーナ、持ってるので、うん、これも、もしかすると、そこにですね、例えば、万博とともに IR 法案通ってですね、まあ、カジノができるかもしれない。とすると、カジノの周りっていうのは、例えばプロバスケット見に行ったりとか、
はい、
そういうような、ショーを見に行ったりとか、はいはい、いろんなことありますよね、
うん、
そうするとアリーナっていうのは意外に使えるかもしれないじゃないですか。そうすると稼働率が上がるなんていうことは考えられるっていう気がしますけどね。
あ、1個2個先ですね。
そうなんですよ。
これが賑わったらこっちも賑わうなみたいなことですよね。
そうこっちっていう形で、で単純に考えたら逆に本当にですね、業績に影響ない銘柄は、はい、もう7年後っていうのが問題なんですよね。2025年ということで言うと、今2018年ですから、7年後なんですよね。はい、
うん、
7年後、なんと僕はですね、還暦なんですよ。
わお
!60 歳、
はい。
この前の大阪万博の頃は、実は5歳だったので、可愛いお子さんだったんですよ。
大きくなりましたね。
僕写真残っててですね、だから帽子かぶってですね、うん、幼稚園児の藤本くんなんで、
はい、
すごく可愛かったなと、僕は思ってるんですけど、うん、はい、なんか親からはすごくに、憎たらしいやつだったって言われるんですが、
万博でいいじゃないですか。
そうなんですけど、だけどこれが60歳ですからね。
またね、でも、うん、目いっぱい楽しめるんじゃないですか。5歳じゃちょっと覚えてないかもしれないですけど。
ちなみにあれですか、その井村さんはその時には30歳になってるんですか。はい、
あ、そうですね。うん、今が18歳でしたっけ。
うん、
何歳でしたっけ私。
何歳でしたっけ。
次の万博の頃にはそうですね、うんうん、いい頃合いになっているんじゃないかなと思います。油が乗って、はい、はい、と思いますので、そうですね、その時は一人で行くんじゃなくて、うん、パートナーとね、
はい、
私毎週この話しててちょっとなんかしつこいですね、はい、すいません、ちょっと懸案事項なもので申し訳ないんですが、
はい、
はいはい、そんな感じで、なんで最後こんな話になっちゃったんですかね。
はい
はい、大変失礼いたしましたが、万博関連ということで、前回か前々回かでお話しさせていただきました、うん、元号のね、
うん、テーマとか、そういうテーマ関連というのは、はい、結構面白いと思いますね。
うん、うん、ぜひいろいろね、チェックして、その先、さらに先を考えていきたいなと思います。うん、
はい、
ありがとうございます。
はい。
お送りしてきました、初めての株式、今日もありがとうございました。皆さん、どしどしメールの方お寄せください。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、来週もお楽しみに。
初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。なお、当番組でいくつか銘柄をご紹介させていただきましたが、実際の投資のご判断はご自身でお願いいたします。